だらしなくレジへと向かって並びかけてしまう私。ああ、いけない。肝心のお肉はどうしたのだ。心の中に真っ赤な信号が灯された。前に並んでいるおばさんの買い物かごから不用意に牛肉が見えたのが奇跡のように思われる。買うべきものを買い忘れた時のあのピーマンを割ったような虚しさときたら、ぽっかりした空洞に見舞われて、なんてこったいとへこたれるような味気なさ。それはチラシに定めた特売品の目の前で尽きた時のようにだらしない。そしてそんな日に限って特売以外に買うべきものなど何もありはしないのだ。で、これってなんだか変な考えだ。
また買い忘れたのかよ。
耳元にあいつの声がささやいた。ああ、うるさい、うるさい。これ以上私に関わるな。もう体裁なんかかまっちゃいれなくなって、私は威勢よくサランラップの安売りエンドをすり抜けてお肉のコーナーへと舞い戻る。買い忘れ丸出しの失態にしたって誰にだってあることなのだし、そんなことを笑う人なんてもうどこにもいやしないのだ。お肉コーナーは鮮魚コーナーの隣にある。それでいて仲たがいするカップルみたいに切り離されている。バックヤードだかバックルームだか知らないけれど、二人の関係は倉庫の扉で仕切られてしまったのだ。時折商品と一緒になって安い制服の従業員が出入りするときに、いちいち、いらっしゃいませなんて丁寧なお辞儀をする人と、お客を無視してゴロゴロ転がしてくる人と、社員教育の一貫性が保たれていないのが、刺身の妻のしなびたみたいでちょっとだらしない。なんだか話し声が聞こえてきた。
鍋のコーナーだけでなく、ここにもカセットコンロの替えを置いたらどうか。
この下にですか。
鍋の巻物がまだ待っていただろう。
頻度品的な野菜の買い忘れに注意を喚起した方がよくありませんか。上司と平社員らしい二人組がお肉のところであれこれ思案しているようだ。私はちょっと聞き耳モード。心がさまよっているものだから対象物が欲しくなってしまう。これって良くない兆候？
今年は一気に冷え込むから、機械ロスだけは起こさないように。
すき焼きを多めに仕入れておきましょうか。
そうだな。だが、もちろんロスも出さないように。
なんて上司だから勝手なことを平気で言っている。それを30代くらいのメガネをつけた背高の従業員が、おそらくお肉の担当なのだろう、懸命に相槌なんか打っているのだった。それを見ているうちに、私は今朝の朝礼を思い出す。うちの上司が、
ここの数値をもっと上げるように努力すべきだ。
なんて数値の上がらない原因を究明するでもなく、新たなる対策を提唱するわけでもなく、のんきに訓練している姿が浮かんできて、それでいて懸命なのは かえって若手ばかりなのを思い起こして、ああ、この国の企業体質というものは、なんて年功序列に無能を極め尽くすのだろう。こんなんじゃ周辺国にタケノコをぐんぐん追い抜かれていくばっかりだ。そんな日頃は知ったこっちゃないような日本情勢について思わず考え込んでしまうのだった。でもしばらく経ったら、なんだこれって私の意見じゃない、数日前のどこかのニュース解説のパクリじゃないか。ようやく気がついてちょっと苦笑い。すぐにメディアの情報を自分の意見と錯覚するなんて、慢性的な現代病には違いないのだ。そうそう、お肉お肉。そんな場合ではなかった。危うくまた生姜焼きを忘れそうになったから、慌ててお肉を探し始めた。牛肉コーナーを逃れて、まるまる太った豚のコーナーへと歩み寄る。解体された豚どもの怨念が広がってくる。って、そんなわけないか。私は今は一人だから、少量パックのグラム数を気にしながら、少しでも色の良いものを探してみることにした。夕飯の買い出しにやらされた後だから、やっぱりそこかしこがもぬけの殻になっている。それでも生姜焼きくらい、ロースの薄切りがあればできるから、まず心配ない。まさか豚肉完売なんて、イカ様健康番組でも流行らなければ、ありえようはずはないのだ。でも確か、捏造あるある大辞典の頃は、納豆がなくなる騒ぎなんてあったっけか。不意に私は、納豆を買いに走ってしまった、あの日の失態を思い出して、なんだか急に恥ずかしくなってしまう。だって、私が悪いんじゃないんだ。ダイエットと食事を両立すべく、日々努力する深層心理をもてあそぶなんて、そっちの方がどれほど悪いかわからない。決しておバカで餌に釣られちゃったんじゃない。餌にでもすがりつきたい思い、切羽詰まったダイエット欲、切ないほどの魂の願い、きっとそれだ。なんて思わず今頃になって、くだらない言い訳を念じてしまうのだった。そういえば、あいつと知り合ったのは、それより後だったっけ。余計な考えが湧いてくるので、慌ててパックの肉を選別し始めると、いつの間に迫り来るサラリーマンの中年男性が、まるで順番を待つみたいに後ろから覗き込んでくるではないか。無駄に図体がでかいのが気配からでも分かってしまう。ああ、来るな来るな。なんでそんな後ろから眺めるのだ。私はプレッシャーに弱いのだ。たちまちだらしなくなって、ちょうど手に持ったバッグをカゴに差し込んで、まるで、ああ、ごめんなさい、みたいな調子で、そそくさと立ち去ってしまうのだった。なんたる情けなさ。つい、ことなかれ主義へと逃れてしまう。そんなことだから、過去と決別ができないのだ。なんて、関係ないはずのことが結びつけられて、 買い物かごまで重くなってくる気配だった。買い忘れを済ませて、私は舞い戻る。戻ったからとて、何も変わらない。ピークを過ぎ去ったレジ並びだから、中央付近でスキャンを全うしている。主婦のパート時間を過ぎ去って、学生バイトも目につくくらい。だけど、並びの少ないところを狙ったら、しまった。なんという失態だ。例のゆっくりおばさんなんかに遭遇してしまうのだった。まるで、あされにたたられた時の砂粒をガリッと噛みつぶしたみたいな味気なさ。ペスカトーレスパゲッティの楽しみも、ビールの泡と消え果てた。そんなダークブルー。って、こんな考えじゃ、誰にも伝わらないか。この人は、パートのおばさんには違いないけど、まるで映画のスローモーションみたいに、一つ一つの動作が緩慢としているのだ。くず湯の中で作業をしているみたいな、よどみ切った動きで、一つ一つ丁寧に掴んでは、探りを入れながら、かろうじてスキャンを全うしている。そんなありさま。あんまりよどみに満ちているものだから、私の心までよどんできた。つい思考が脱線して、ホットな甘味を家に切らしていることなんか思い出して、急にくず湯が欲しくなってくるのだった。だって、ちょっとオーバー体質をからかわれそうだけど、温かくず湯は断然おいしい。風と寒さがしのぎを削る頃、ココアとくず湯はどちらも譲れない。そんな夜には、みかんと一緒のこたつ猫が一番の幸せなんだ。なんて、不意に実家の暖か時代が浮かんできて、そうしたら、一人ぼっちのマンションが殺風景でやりきれなくなってしまうのだった。それにしても、私がこれだけの考えを浮かべているのに、まだレジの商品は3分の1しかこちら側に移されていないのだ。おまけにゆっくりしながらも懸命な表情なものだから、ゆっくりおばさんの中ではこれが最大限のモーションには違いない。だから私たちの間では、一生懸命なのにゆっくりおばさんなんて呼ばれていて、そこだけは並ばないように気をつけていたはずなのに。でもこのおばさん、なまじ年金が入っているものだから、私の顔だって知っているには違いないのだ。何しろ私は昔からここの常連さんだから、彼女から気さくな挨拶をされたことだってあるくらい。今日は不条理なくらいあいつとの回想に揉まれた後だから、おばさんが生姜を写した拍子に偶然瞳が勝ち合ってしまった時、私はなんだか後ろめたい気分がした。たちまち心の中でひそひそささやき声が聞こえてくる。
ほら、よく一緒に来てたじゃない。男より背の高いさ。OL みたいな服装の。
近頃、いつも一人で来ているじゃない。
男と別れたのかしら。
なんだか、私思ってたのよ。あれは、きっと別れるって。
そんな雰囲気だったの？
だって仕草がさ。
んて、男と来なくなった私を陰口の餌にして楽しんでいるような、そんな妄想さえ湧き起こってくるのは情けなかった。あ、いっそ隣に並べばよかったな。丁寧においくらなんかしなくていいから、ピッピーピッピと手際よく切り抜けて生産を済ませてくれないかな。